2021年6月20日主日礼拝を執り行います。招きの言葉をお読みいたします。今日はネヘミヤ記9章の5節と6節です。立ち上がってあなた方の神主を褒めたたえよ、とこしえからとこしえまで。あなたの栄光の皆は褒むべきかな。すべての祝福と賛美の上に高く上げられて、ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象を、地とその上のすべてのものを、海とその中にあるすべてのものを作られました。あなたはそのすべてを生かしておられます。天の万象はあなたを伏し拝んでいます。お祈りを捧げます。御在天の愛する父なる神様、皆を賛美いたします。この聖日も国際キリスト教会の池田創造先生をお迎えして、主に礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。無牧の時であっても、こうして私たちに御言葉を取り継ぐために教会に来てくださる先生をはじめ、多くの兄弟姉妹がオンラインを通して共に礼拝を捧げることができるよう、見えないところで奉仕をしてくださっている方々に感謝します。主よ、どうぞお一人お一人を豊かに祝福してください。そしてこの試練の時に私たちが学ぶべきことをはっきりと示してください。不安や心配事にばかり目を、そして心を向けるのではなく、日々主が教えてくださる知恵と平安を待ち望むものにしてください。これから池田創造先生がシリーズで準備してくださっている創世記から御言葉の時を明かしをしてくださいます。どうぞ先生を微精霊で満たし、清め強めてください。聞く私たちが語られる御言葉によって今日も養われ、すべてのことを益に変えてくださる主に信頼し、乗りつつ歩んでいけるものとしてください。今、新型コロナの感染を防ぐため、日本国内はもちろん世界中の教会でさまざまな工夫をしながら礼拝を捧げていると思いますが、それでも共に集えない方、共に御言葉を聞くことができない方もおられると思います。主よ、どうぞその方々の上にも等しく祝福と希望を与えてください。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではリビングプリーズからホザナを賛美しましょう。 それでは主の祈りを皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。それでは聖書を拝読いたします。創世記1章20節から23節です。第3版の聖書も2017年度版の聖書も旧約聖書の1ページになります。旧約聖書の1ページです。創世記1章20節から23節です。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、梅よ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ、と仰せられた。夕があり、朝があった。第五日。それではこの箇所から生き物の創造と題しまして、池田と創造先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今朝も薩内ライトハウスキリスト教会、この場所でまたオンラインを通して共に礼拝を捧げ、共に御言葉に聞く機会が与えられ感謝いたします。3月まで、この教会で仕えておられた優兄弟に10日ほど前でしょうか、お会いしました。ゆうご夫妻のためにお祈りを続けてくださり感謝いたします。彼は元気にしておりますが、奥様の秋子さんは少しやはり体調が優れない日々を送っているようです。よってすぐ引っ越しっていうことは考えてなくて、今ずっと住んでおられるところでしばらくは生活を送られ、 そして札幌で優さんは、まあ、仕事を探すと、もしかしたら職業訓練みたいなのも受けることも視野に入れているということでした。教会についてはコロナ禍ですので、日曜日なかなか教会に行くことができないのでまだ決めていませんということですけれども、まあ、母教会である国際教会にぜひ戻ってきてねということは私から伝えておりますが、ぜひ皆さんも続けて遊牧祭のために祈っていただければ幸いです。それでは説教の前にお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、創造主であり全知全能の神であり、王の王、主の主として呼ばれるに値するお方にすべての栄光が着せられますように。あなたは愛と義に満ちておられるお方です。恵みと憐れみの神です。あなたが唯一礼拝されるべきお方であります。今日こうやって薩内ライトハウスキリスト教会であなたの皆が称えられ、礼拝の民が起こされていることを感謝いたします。聖霊なる神様が一人一人に臨んでくださって、御霊と真理によって礼拝を捧げることができますよう導いてください。無牧の期間の中にあっても、大牧者であるイエス・キリストが一人一人の歩みを養い導いてくださるようにお願いいたします。そして今年度招聘活動も守られて、ふさわしい働き人を主がこの場所に備えてくださるようにお願いいたします。神様、お一人お一人がコロナ禍にあって忍耐をしながら歩んでおられると思います。主よ、お一人お一人を顧みてください。お支えください。お守りください。どうか信仰が薄れている方々がいれば、御言葉と祈りに専念し、あなたの御前であなたの約束を思い起こすことができますように導いてください。私たちの周りには永遠の滅びに向かっていく者たちも多くいます。いつも旧例の思いを持って取りなし、愛する家族や地域の方々、同僚の方々にキリストの愛を持って接することができますように、復活の主の証人としてどうぞ歩ませてください。イエス様の十字架を感謝いたします。どうぞ十字架の前でひざまずきながら、あなたの御言葉をもう一度教えてください。御言葉の時間をひととき御手においだねし、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はまず創世記8章21節の御言葉を読んで始めたいと思います。創世記8章21節をお読みいたします。主はその香ばしい香りを嗅がれた。そして心の中で主はこう言われた。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしない。神様の心の中の思いが記された珍しい箇所が創世記8章21節です。神様の心は悲しみで満ちていました。なぜならご自身の手で作られた生き物をすべてを打ち滅ぼさなくてはいけなかったからです。 この神様の思いはノアの箱舟物語の最後にあります。ノア家族が大洪水の脅威から守られ、神様に礼拝を捧げた時にこの神様の身思いが記されています。今日は箱舟物語を詳しく見ませんけれども、ノアの箱舟と聞くとですね、私たちはノアの家族やそれぞれの動物がたくさん集まって、大洪水から守られる、救われるということが、メインのテーマであると思います。しかしもし救いのみがテーマであるなら、ノアの箱舟の出来事の半分しか理解できていないことになります。ノアの箱舟の出来事で明らかにされているのは人間の罪の現実、悲惨さ、そしてそれを裁かざるを得ない神の悲しみ、こういうこともノアの箱舟の物語のテーマに含まれています。聖なる神の裁きもメインテーマの一つであるということ。神様は今日の箇所である天地創造の第5日目に生き物を創造され祝福されました。そしてその通りになっていったわけです。1章22節で、梅よ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと宣言され、そのようになりました。神様は被造物が豊かに繁栄することを望んでおられます。繁栄するのを望んでおられるのに、滅ぼさなくてはならなかった。そこに神様の悲しみがあります。この神様の悲しみは創造主だからこそ生じる悲しみであります。創世記1章20節もう一度お読みします。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。天地創造の5日目も神様の宣言によって始まりました。繰り返しになりますけれども、神様は思いつきでこの世界を作られたのではありません。神様はご自身の設計通り、ご計画通りにご自身の言葉を持って御業を進められます。20節の神様の宣言を見ると、神様が創造された大空、そして海を神様の育まれる命で満たすように言われていることがわかります。大空間では鳥が、また大海原では魚が、その領域の中でのびのびと生きるように神様は導かれました。これはまるで全ての生き物が神様が今まで備えられた環境を満喫し、喜び楽しんでいるかのような、そういうふうになるように願いが込められている神様の創造です。この中になってですね、丸山動物園、私行く機会がなくなってしまったんですけれども、象、動物の象ですね、象の施設が新しく、されたようです。相当広いらしいですけれども、またそこで象は、動き回っているようですが、旭川の旭山動物園で有名になった行動展示というアイデアを、多くの動物園では採用しているようです。パンダのようなスター動物がいない小さな動物園から生まれた工夫ですけれども、可能な限り本来その動物が生きていた環境と近い形のもの まあ、設備を整えることでその動物特有の動きを見せるということだそうです、まあ、そのような動物の動きや美しさに人々は魅了されます。ですから環境がとても大切だということです。そういう意味で神様が創造された地球は神様が与えた命が育まれるにために最適な環境であると言えます。神様の豊かな祝福が注がれたのがこの被造世界であるということ。一章の21節続けてお読みしますが、神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれを良しと見られた。宣言通りのことが実際に、まあ、なった。創造の御業が記されています。海には海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物が種類ごとに置かれました。海の居住、クジラでしょうか。水に群がりうごめく、まあ、イワシの大群のような、まあ、魚を思い浮かべさせます。そして空中の大空間には翼のあるすべての鳥を種類ごとに神様は創造されました。鳥たちは羽を休める木々もあった。もちろん食物もすでに備えられていました。静かだった地球は鳥たちの創造によってきれいな音色で満ちていったことだと思います。天地創造の5日目で一気に水と空の領域を支配するおびただしい数の生き物が神様によって創造されました。今までの4日間の天地創造の御業が成功してきた。命がこの4日間の創造の地球で、まあ、天体も含めてですね、生息することがここで証明されました。それで神はそれを良しと見られました。さらに神様は良しと見られたものを祝福されます。22節、神はそれらを祝福して、埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。生き物への祝福の言葉が発せられています。神様はご自身が作られた素晴らしい世界で生き物が豊かに繁栄することを望まれました。神様は何かを作ってほったらかしにするようなお方ではありません。天地創造の御業は命の継続も含まれています。で、今日は本来5日目だけでなんですけれども、ちょっと24節と25節陸上の動物についても少し見ていきたいと思います。6日目の創造のことですが、まあ、6日目はですね、人間の創造に集中したいので、陸上の動物の創造についても今日少し言及したいと思います。24節と25節を読みします。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれを良しと見られた。地上の生き物たちのことがここで記されています。地上の生き物たちも 大空の生き物たち、海の生き物たちと同様、種類ごとに作られました。動物を見ると私たちはそれぞれに特徴があることを知っています。一つ一つに特別な色があり、特別な毛の生え方があり、特別な目をし、特別な手の形を持ち、特別な考えや特別な動きをします。一つ一つが神様のユニークな作品であります。私たちが一生目にしない、海の底に住んでいる生物も神様の作品であります。神様は無駄なことを一切されないお方です。ただただ神様はこの地が祝福されることを目的に徹底的に創造の御業をなさるお方です。神様はこの地球を豊かな豊かな命で満たしたかったわけです。24節と25節の創造において神様は動物を地の獣、家畜、這うものに区別されました。まあ、おそらく食用になるものと食用にならないもの、これ家畜が最初から言われているのは興味深いですね。人間が食しやすいようなもの、凶暴でない動物をあえて神様は作られた。そして単に食用や食用にならないものだけではなくて、神様に対して捧げることのできる生贄となるものとそうでないもの、そういった区別のことがすでに意識されているのだと思います。神様は種類ごとに生き物を創造されたのであり、初めの段階から一つ一つのものにその目的と意味を持たせました。特にこの生き物において種類ごとという言葉は非常に重要です。種類ごと、神様は種類ごとに創造されデザインされ、特別な役割を生き物に与えました。ですから到底猿が人間になるという考えはありえないわけです。一章二十三節お読みします。夕があり朝があった第五日、これで天地創造の5日目が終わりました。6日目もの前半も少しフライングしてみましたけれども、まあ、この5日間の出来事はすべて6日目の後半の創造メインイベントのためにありました。それは人間の創造です。ではなぜ海の魚や鳥、動物などがの生き物が人間より先に創造されたのか、明確な理由は記されていませんが、私たちは天地創造の5日間見ていく中でその順番も大切であることが教えられています。人の創造の前に命持つ者がこの環境で生きることができた、すべてが人の創造の前に整ったという事実があります。初めから人の創造を前提として光の創造に始まり、天と地と海の領域が定まり、それぞれの領域に存在する動植物が創造されました。それはすべて人のために備えられたと言っても言い過ぎではありません。それらを見た神様は良しと見られました。神様のご計画に間違いはなかった。神様にとって良しとされることは自己満足、ああ自分は立派な設計図を書いて立派な地球というものを建てることができた、プロジェクトが成功した、自分はやっぱりすごい という自己満足ではなくて、そこに住む私たち人間にとって恵みとなるという意味で満足されました。私たちはこの天地創造の箇所を実は去年の11月から私は月1回のペースで創世記から聞いています。お話しするために私は強調して言っているのは、この被造世界は神の愛の表れであるということです。神の愛の表れ、今日の天地創造の5日目も、すべての生き物が与えられた環境でのびのびと生きる様子を通して、神様が命の源であり、神様がその命を育まれる愛なるお方であることを教えられます。神様はそれらを見てよしとしました。生き物たちにとって最高の環境であること、皆さんや私のため最善のものを常に神様は備えようとされています。この神様の天地創造に見られるご性質はもちろん今もなお変わりません。罪を犯した堕落後の私たち人間に対しても、神様の私たちへの熱心さは決して変わることがありません。説教の初めにノアの箱舟の出来事を通して言及したように、創造主なる神様の前で人の罪は深刻です。神様は罪を裁かざるを得ません。しかし神様は同時に救いも備えてくださいます。神様の偉大なご計画は天地創造に始まっています。天地創造に始まり、人間が罪を犯した後は救いのご計画がすぐに備えられました。それは不備の全くない神様のご計画です。ここで、イザヤ書の53章11節前半の言葉に注目したいと思います。イザヤ書53章をお読みいたしますが、53章の10節から12節をお読みします。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。苦難のしもべと知られている予言の言葉です。ここに示されているのはキリストの救いですけれども、天と地を創造された神様はご自分が作られたものを良しと見られました。同じように御子イエス・キリストの十字架も実は良しと見られた御心だったわけです。このイエス様の十字架の苦しみを見て父なる神様は悲しみのうちに、11節前半を見ると満足するとあるんですね。満足されるわけです。十字架の御業を良しと見られた、ご自分の独り子が苦しまれ十字架にかかることで罪人が滅びから救われるという計画が実行されることを良しと見られ、その計画に満足されるわけです。ですからこれは単なる神様のご自分の本当の満足にとどまる ということではなくて、その神の満足には犠牲の愛が含まれているということです。あなたや私のための最善の救いを神様は備えてくださっています。そしてもう一箇所、新約聖書を開きたいと思いますが、第二コリントの5章20節と21節をお読みしたいと思います。コリント人への手紙の第二5章の20節と21節、ここでパウロはイエス様の救いの御業について説いています。第二コリント5章20節、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います、神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。20節の最後に神と和解させていただきなさいとあります。平和のない神と罪人の関係にイエス様の十字架を通して和解するように、そのためにイエス様はご自身を罪に定められました。こう大事なところですが、イエス様は罪人になったのではありません。イエス様は罪とされました。罪人でなかったイエス様が十字架で罪とされることで、罪人であった者たちの罪が取り除かれ、神様は私たちを見て義と認めてくれます。天地創造の時からこのイエス様の到来、イエス様の到来から現在、現在からイエス様の再臨までも、すべてに神様のご計画があります。そしてそのご計画には、天地創造の神様の性質をから教えられるのは、その人類の歩みを神様は徹底的に祝福されようとしているということです。父なる神様のうちにすでに最善のご計画がある。私たち一人一人にこの教会に対するご計画、目標があります。神様のですよ。その神様のご計画は決して行き当たりばったりではない。よく考え抜かれて、ついには神様がご自身がそれを良しと見られる、そういう御業であります。天地創造の5日目で、これまで創造された環境に生き物が置かれました。このすべての生き物は神様によって命が与えられ、そこでのびのびと生きることが許されました。地球は神様が良しとされた、まさに命に満ちる特別な場所であると言えます。そこに創造主なる神様の祝福が集中している。神様の愛が惜しみなく注がれています。私たちは信仰によって目が開かれ、創造主なる神様の御業の中に神の愛を見出すものでありたいと願います。そして天地創造の神の愛は、罪を犯してしまった人間にも注がれ続けているということにも今日気づかされたいと思います。神様に良しとされるご計画が実行された、それがイエス・キリストの十字架による救いです。神様が天地創造の時に最善のご計画を持って一つ一つを創造され、目的と使命を持たせたように、私たち一人一人にも使命や目標を持って生きることをイエス様の十字架の前で許してくださっています。 でもこの世で生きることはやっぱり大変です。生きること自体に困難を覚えている方々が大勢この世の中にいらっしゃいます。三浦綾子さんの数年前のカレンダーで、私どこの本に書いてあるかちょっと見つけてないんですけれども、カレンダーに書いてあった言葉を引用させていただきますが、私たちはなぜ生きねばならないのかという問いを発しがちですが、生きるとか死ぬとかという人生の一番大事のなぜは誰にもわからない。それよりも私たちは誰も生きるのではなく生かされていると考えると、おのずから生き方も変わってくる。生かされている、生かされていることを自覚することは神様の存在を認めて生きることです。生かされているんですね。自分が生きているんではなくて神様に生かされている。私たちは天地万物を作られた神様に生かされています。ですから神様に信頼するものでありたい。この地上で戦い試練の中に置かれていても、そこに神様のご目的があるのならば、私たちは決してその途上で諦めてはいけない、投げ出してはいけないわけです。そのことが私たちの次の歩みの大切な備えになっていくからです。これが神様の祝福です。神様は途中でよしと見られることはない。神の栄光の目的が果たされて初めて神様はそれをよしと見られます。私たちは創造主なる神様の前で生かされていることを感謝しつつ、また新しい一週間を歩ませていただきたいと思います。お祈りを持って、説教を終わります。天の父なる神様、あなたの言葉をありがとうございます。この地球はあなたが作られた命で満たされ、また繁栄を喜び望んでくださる神様の祝福の実もあります。本当に感謝いたします。神様の熱心さ、愛が今もなお私たちに示されていることを感謝いたします。罪を犯してしまった私たちにも、イエス・キリストの十字架という神様がよしと見られた御業が実行されました。どうぞ私たちも一人一人自分の十字架を背負ってこの世の旅路を全うさせてください。私たちにも特別な目的、役割が与えられています。どうか謙遜にあなたの御言葉に聞き従うことができますように、助け、導いてください。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからですと、御言葉に約束されている通り、天の御国を仰ぎながらこの世での人生を全うさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として月の喜びを注がれる主よを賛美しましょう。月
ません、もう音がおかしい、歌詞が出ないし、ちょっと機材トラブル申し訳ありません。ちょっと待ってください。
やめましょうか。
ちょっとお待ちください。
それでは献金の時に移りますけれども、現在は感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講談前の献金袋にお届けくださいますようにご協力をお願いいたします。それでは感謝の祈りをお届けします。愛する天のお父様、今日も池田創造先生を通してあなたの御言葉を教えていただきありがとうございます。私たちは時々あなたがどこにいるのかわからなくなったり、本当に働いておられるのか疑問に思ったり、どうしてこんなことをなさるのか不平を言ったり、あるいは神様を見なくなる、そんな時もあります。でも神様、今日の神様の御言葉を与えられて、天地創造をはじめこの 神様が創造されたすべての生き物が私たち人間のためにそれぞれの種類ごとに目的と意味を持って作られ、それは本当に私たち人間を愛してくださる主の愛であること、そしてそれは十字架の贖いまでも続いていて、神様の犠牲の愛が今も私たちに注がれ、そしてこれからも私たちの祝福のために、私たちの最善のためにご計画を持っておられるということを今日本当に深く思うことができました。神様、このコロナ禍にあって、また礼拝に共に集えないことが多い今、あなたへの信仰が薄くなったり弱くなったりしてしまう、そういう弱さを私たちは今抱えているかもしれませんが、今日の御言葉を通して、今もなおあなたは私たちを愛してくださり、これからも私たちの最善のために働いてくださることを確信いたしました。ありがとうございます。どうかこの1週間も今日教えてくださったことを心に留めて、日々あなたの御心を求めながら過ごす日々にしたいと思います。神様、この1週間もたくさんの祝福を与えてくださってありがとうございます。今日それを献金という形で一部あなたにお返しいたします。どうぞあなたの御国の立ち上げのために賢く使うように導いてください。神様、すべてを感謝して、すべてを委ねして、救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは正衛として密に増して一つの神を賛美した後、池田創造先生に祝祷をお願いいたします。皆さんお立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、あなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。はい、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉、 試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの手紙1章12節。今週1週間も今日与えられたこの御言葉を心に留めて生活していきたいと思います。